Good morning, everyone.
Good morning.
Today we're not having a sermon, but we're going to have a testimony from Yuki.
今日はメッセージではなくて、ユキさんの証になります。
Because next week she's going to get baptized.
ユキさんは来週洗礼式を行う予定になっています。
And next week there will be no sermon either because we're going to have a baptism at Miyama.
次の日曜日、ミヤマという場所で洗礼式を行いますので、日曜日の礼拝はありません。
So without further ado, I would like to hand you over to Yuki, who is going to share her testimony.
では、前置きをこのくらいにして、ユキさんに証を行ってもらいます。
こんにちは。私はユキと言います。私がシャイニングライトチャーチに通い始めたのは2011年11月下旬でした。特に信仰していたわけでもなく、キリスト教は知っていても、教会というものに対しては閉ざされた怖い感じしか持っていませんでした。たまたま子供の同級生のママ友の中の一人がクリスチャンで、その方の通っている教会にと声をかけてもらい、通い始めたのがシャイニングライトチャーチでした。
I started coming to Shining Lights Church at the end of November 2011. At the time, I didn't believe in God, but I knew a little bit about Christianity. And my image of church was very closed and dark.One of the other mothers at my son's school just happened to invite me to her church. That was Shining Lights Church.
どうして教会に通い始めたのか、はっきりした理由は覚えていません。もし理由があるとしたら、私の母が亡くなったからかもしれません。母はその前の年、2010年に亡くなりました。気がついた時には手の施しようのないステージ4の末期がんでした。あっという間に母が死んでしまい、心の整理も何もできないママの日々が続いていました。今でも母を思い出すと涙が出てきます。どんな時でも母だけは私の味方でした。孫に発達障害があると分かった時でも、母だけは孫をありのままに受け止めてくれました。私の育て方が悪い、可愛くないこと、周りが言っても、母だけはその孫を他の孫たちと同じように愛情を注いでくれました。一番つらい時に寄り添い支えてくれたのが母でした。
I don't remember why I accepted the invitation, but the reason could have been because my mother had passed away around that time. She died in 2010. She had cancer, but she didn't find out about it until she was at stage 4. She passed away so fast that I couldn't process it in my heart.Even now, I have tears when I remember my mother. She was the only one who supported me at times. Only she could accept my two sons' learning difficulties, even when others said it was my fault. Others blamed the way I brought up my children, and they showed no affection to them.But my mother showed love to them equally with her other grandchildren.
その母が亡くなり、私は傍から見ていても見ていられないほどの状態だったみたいです。だからママ友が声をかけてくれたのかもしれません。とりあえず教会に興味はあったので、軽い気持ちで行った気がします。 初めてのシャイニングライツチャーチは私がイメージしている教会とは全く違うものでした。格式や儀式もなく、ただジェームスさんのメッセージを聞くというものでした。この教会には閉ざされた教会というものを感じませんでした。それでもやはり次の週にもう一度行くという勇気が出ませんでした。メッセージを聞いて帰宅してから読んでみたいと思い、聖書をネット注文しましたので、その聖書が今度の日曜日の礼拝までに間に合うように届けば教会に行こうと決めました。そして聖書は土曜日の夕方に届きました。私は教会に通いました。
So I think the lady felt sorry for me, so she invited me to go to church. I was a little bit curious about church, but not seriousShining Light Church was so different to what I imagined. It wasn't formal, just we listened to James' messages. This church is open to newcomers. However, I didn't have the courage to go to church the next week. After I attended the first service, I ordered a Bible from the internet because I wanted to read it.I decided if the Bible arrives before the next Sunday, I will go again. It arrived on Saturday evening, so I went.
どこかに心の拠り所、支えが欲しかっただけのような感じで教会に通っていました。毎週日曜日のメッセージを聞きながらも、その時は心に留めているのですが、家に帰るといつもの毎日を繰り返す。その場その時、教会にいるだけ神様を信じているような、そんな感じでした。教会に来てメッセージを聞くと、その時は神様と共に歩んでいこうなどと思うのですが、なかなか教会に来られているクリスチャンの方々みたいに本当に神様に委ね、神様を唯一信じて生きていく、そこまでの気持ちには正直なところなれませんでした。神様を信じていると言いながらも信じきれていない、この世のものに囚われている、囚われて生きている自分がいました。
At the time, I wasn't trying to believe, but I needed something to give me peace in my life. Every Sunday, I was touched by the message, but as soon as I left church, things are the same. While I was in church, I thought I want to walk with God, but I couldn't put all my trust in Him.So I continued to pursue the things of this world.
日本人的な考え方の苦しい時の神頼みみたいなものでしかなかったのかもしれません。家では聖書を開かず、聖書から学ぼうともしませんでした。そんな私を見透かすように、子供たちや夫はただの神頼みだと冷ややかな目で見ていました。そう見透かされているのがわかるので、ますます聖書から遠ざかり、やがてただ教会に行っているそれだけでした。
Just like most people in Japan, I just called God whenever I needed help. So I didn't read the Bible or study at home. My husband and children gave me cold looks, saying that you are just using God. Only my body went to church on Sunday, but not my heart.
やがて経済的に苦しくなり、私もフルタイムで働かないといけなくなりました。おのずと教会から遠ざかっていきました。看護師の資格を持っていたので、就職はすんなりと決まりました。しかし、十数年のブランク、経験のなさ、何より朝から晩まで休みなく働くことができず、一つ目の職場は3ヶ月しか続きませんでした。それでも生活がかかっているので、次は高齢者デイサービスの看護職で働きました。しかしそこでも経験のなさから来る同僚の嫌がらせを受け、1年で退職しました。それでもやはり生活するには働かなければならず、どうしようかと思っているときに新しい職が見つかりました。それは知的障害のある方々のグループホームでのヘルパーの職でした。今私はそこでヘルパーとして働いています。毎日楽しく気持ちよく働いています。
Then my family began to experience financial hardship, and I had to start working full-time. So, for a while, I couldn't attend church. Because I'm a qualified nurse, I could easily get work. However, because it was more than 10 years since I worked as a nurse, it was difficult to work. I only lasted 3 months in the job. My next job was as a nurse in an outpatient clinic for elderly people. However, I wasn't very good at it, and my colleague teased me. So I quit after a year. My new job is working as a helper at a group home for intellectually disabled people. I'm enjoying this job.
周りから看護師免許があるし、いつでも働けるしいいねと言われ、私自身も看護師免許があるから大丈夫。それに看護職以外で働いたら周りから何か言われる。そう思い、看護職にすごいこだわりとプライドを持っていました。しかし神様はそのプライドを打ち砕かれました。神様は私の中での看護職のこだわりに、私の思いや実力がいかに通用しないものかを強く示されました。でも神様は新しい職を必ず用意してくださいました。そして今の職に就いています。家族の誰かに大きな幸せが行くこともなく、働くことができています。神様は私のプライド、傲慢さを打ち砕かれました。でも生活の糧は用意してくださいました。
Because I have a nursing license, people praised me and that caused me to become proud. But God crushed my pride because my skills are no longer current. Thankfully, God gave me a new job as a helper. The new job doesn't stress me much, so there is no bad effect on my family. God crushed my pride and arrogance, but He met our needs.
そして私はまた教会に通い始めました。今度は精神的に辛いことが起こりました。夫が学校の PTA 会長職を引き受けたことです。今まで、特に発達障害のある子の時にさえも、学校とは一切関わらず、すべて私が学校とやり取りしてきました。問題が起こった時でさえ、夫は仕事と言って、何もしてきませんでした。すべて私一人で抱え、対応してきました。それなのになぜこのタイミングで会長職を引き受けるのか理解できませんでした。
Then I started going to church again. After that, I faced a new challenge. My husband was made the president of the Parents and Teachers Association for my son's school. In the past, he never dealt with any of my children's schools. He always said,He was too busy with work. I had to do everything by myself. So I wondered, why now? Did he want to do this?
私には外に対する体裁、格好つけのパフォーマンスにしか見えませんでした。我が子が大変な時でも会社を休むことなどなかったのに、PTA の仕事、会合には会社を休んで対応していました。もうそれが許せず、口の中では、すいません、家の中では口も聞かず、目も合わせずの生活が半年以上続きました。とてもしんどい毎日でした。唯一教会に行くことが私の息抜きの時でした。毎日夫と顔を合わせるのが憂鬱でした。
The only things I could think of was he wanted to, people to have a good impression of him. Before,He never took time off work, even when our children had hardships in school. But this time, he took time off work for meetings and volunteer work. I couldn't accept this behavior. So for more than 6 months, I didn't talk to or look at him. Every day was so tough. My only relief was going to church. I always felt down when I had to see my husband.
こんな状態が良いわけがないと分かっていても、自分からどう行動していいのか分からず、教会に来られている方々に話を聞いてもらいながらも、もう夫とは別れるかもしれない、そう思っていました。
I knew I was behaving wrongly.But I didn't know any other way to behave. I shared this with church people. But in my mind, I felt we might separate.
ジェームスさんのメッセージがルカの福音書6章27節あたりから私の心に変化が見られました。自分がへりくだらないといけない。今までの思い、感情、憎しみはすべて自分から来ているものであると。その思いをイエス様に明け渡し、私にはどうすることもできません。神様、私の心に平安をお与えくださいと。自分ではどうすることもできないものを神様は受け入れてくださる。神様は変えてくださる方であると。私はこんなにも罪深いけれども、イエス様は助けてくださる。そう思い始めました。でも、いつもこんなクリアな思いでいられたわけではありません。自分の感情に押し流され、泥沼のような日もありました。行ったり来たりの毎日でした。振り子が大きく揺れるように、私の気持ちも大きく揺れてばかりでした。リツコさんからある日言われました。私のために、私たち家族のために祈ってくれている方がオーストラリアにいるのよ。びっくりしましたが、正直ピンときませんでした。そうなんだ、くらいの感想でした。
When James' message was on Luke chapter 6, verse 27, my heart started changing. I realized that I needed to humble myself, and all my feelings of hatred came out of my heart. I can't change myself. Only Jesus can change hearts. I needed to surrender my heart to Him. I realized I'm so sinful.Only God can change our hearts through Jesus' work. However, I was still swaying backwards and forwards in my feelings. One day, Rizuko said, There are people in Australia praying for you and your family. I was surprised, but it didn't seem real.
この秋、夫が精神的な理由で長期休職を取ってしまいました。生活できない。どうしよう。だから PTA 会長なんて引き受けるから、とそんなことが頭に浮かびました。毎日顔を合わすのさえ嫌な関係になっている夫がずっと家にいる。どうしよう、そればかりでした。その時、裁くな。この御言葉がずっと私の頭の中で一日中聞こえてくるようになったのです。
This autumn, my husband took many days off work because of psychological reasons.I blamed him. How can we live if you are not working? I thought this condition must have been brought on by the extra work he was doing for the PTA. I didn't want to see my husband, and now he was home all day long. It was then I heard a word in my head. Don't.Judge.
メッセージがいよいよルカの福音書7章100人隊長の下りの時に今度はへりくだれが聞こえてきました。そして聞こえてくるのです。お前がへりくだれと。私には辛い御言葉でした。それでも容赦なくいろんなところから神様のメッセージが来るのです。それは聖書の箇所であったり外にある看板だったり、新聞の一節だったり、本だったり、本当に次から次へと神様からのメッセージは来ました。こんな私を神様は心に留めておいてくださっている。そう思うととても幸せな気持ちになりました。夫が休職して家にいるのも、私がへりくだる機会を与えてくださっているからだと思えるようになりました。そして聖書を読み、お祈りをしていると心がとても落ち着きました。あれだけの怒りが祈りとともに消えていくのです。自分でも信じられないくらいです。でも神様はしてくださったのです。
Then, James' message came to Luke chapter 7. The message was the healing of a centurion's servant. In my head, I kept hearing,You are the one who must humble yourself. It was a tough word. God kept giving me the message. Sometimes from the Bible, sometimes a street sign, newspaper, and books. One after another, the message came to me. I started feeling God is thinking of me, and I felt true happiness. Now I can see that my husband's long absence from work is an opportunity to humble myself. Reading Bible and praying gives my heart peace. Through my prayers, my anger is fading away. I can't believe it, but God did it.
夫とは普通の会話ができるようになりました。しかし、私の思い、感情が出てしまうと、必ずトラブルが起こります。そんな時はまずお祈りをし、心を静め、神様に聞いています。これでいいのですかと。そして、自分の思いで動いてしまった時は、神様に謝り、神様の思いで行動できますようにと祈ります。困難にあった時、今までの私は自分の運のなさを嘆き、誰かのせいにしていました。今の私は困難も神様が与えてくださった試練であり、その後には大きなギフトが待っている、そう思えるようになりました。神様は私にへりくだることを示してくださいました。今まで夫がしてきた子供への関わり方を裁いてはいけない、許すように示してくださいました。そして私が持つ傲慢さとプライドを夫を通して映し鏡として神様は私に示されました。実はこれが一番つらかったことです。私の罪をまざまざと見せつけられました。
Now I'm talking to my husband again. Whenever I say things based on my own thoughts and feelings, it causes trouble. When that happens, first I must calm down and pray, asking God for help.When I did something based on my thoughts, I apologize to God and ask Him to show me His ways. Before, if I faced difficulties, I wanted to blame someone. Now I realize that these difficulties are God-given trials. After we go through them, He gives us gifts. So far, God has taught me to humble myself.And stop judging my husband and forgive him. I saw my pride and arrogance through my husband like a mirror. This was the most painful thing for me.
神様のなさることは義にかなって美しい。神様は負えない重には与えられない。すべては神様のご計画である。今はそう思います。そして、会ったこともない私や私の家族のために祈ってくださる方がいる。こんな幸せなことはないと思えるようになりました。お祈りをしているとき、私はとても幸せです。聞いてくださってありがとうございました。
He has made everything beautiful in his time. God never gives you burden you can't carry. Everything is in his plan. Now I understand this.People whom I've never met are praying for me and my family. What a blessing! When I'm praying, I'm very happy. Thank you.
Thank you.